皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。5月31日土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は保険診療という規制です。先週の内容と少し重複しますが、保険診療についてお話ししたいと思います。保険診療ができたのはもう50年近く前で、その頃はですね、なかなかこの医療をですね、日本人 全体でですね、同じ内容の医療が受けられるという時代ではなかったわけですね。それで、そこでですね、国民皆保険という形でですね、どこでも誰でも医療が受けられるという、そういうやり方ができたわけですね。で、この保険診療というのはですね、そのできた頃はとっても良かったと思います。良かったっていうか、その世の中に非常に必要があったというふうに思います。しばらくの間はですね、その保険診療の方がもう大活躍する時代があったわけなんですが、これがですね、もう50年も経つとですね、だんだんこの賞味期限が切れてくるというか、やり方がその以前と同じようなやり方ではですね、対応しきれない状況になってくるわけなんですよね。ずっとそのやり方が正しいということはないんですよね。条件が変わればですね、そのやり方も変えていかないといけないっていうのが、これが普通ですよね。しかしこの日本という国はですね、一度決めたらなかなかその変えないというようなところがあってですね、非常にこう不自然な状態があってもですね、それを続けていくと。これがこの国の一つの特徴なんですよね。で、保険診療もそれと同じようなものでですね、当時はもう非常に、喜ばれた、そういう制度だったんですが、だんだんですね、医療を受けるだけではですね、満足しない、患者さん自身が満足しないというようなことになっていくわけですよね。はじめはその医療を受けられるということだけで十分満足だったんですが、だんだん要求が、強くなってきましてですね、要求が変わってきまして、ただ診療を受けるというものだけでは、満足できないと。自分が思うような治り方をしたい。あるいは自分と非常に相性の合う医者に診てもらいたいとか、この診療そのものの質、それから結果に対する要求がどんどんこう強くなっていくわけですよね。しかしこのやり方を変えないわけですから、いろんな矛盾が生じてきてですね、不平不満の思う方もどんどん増えてきているというのが今なんですよね。しかし国はですね、この保険診療というものを守ってですね、この規制国家日本ですから、この規制のもとに診療を行うというそのスタンスを変えないわけなんですよね。しかしこれもですね、時間が経てばですね、自然と崩壊していく、崩壊というか変形していくことになるんじゃないでしょうかね。で、10年ほど前に、私はそうですね、10年ほど前にもこの賞味期限が切れたと思います。で、保険診療のですね、賞味期限が切れてですね、いろんな新しい治療法が西洋医学に対してですね、代替療法という、そういうものができて、世の中に出てくるわけですが、で、これがですね、なかなかこの規制が厳しいですから、なかなか保険では認められないと。今後も保険では認めるということはないと思いますが、そういう、この10年でですね、西洋医学以外の治療法が存在するということがですね、多くの人に分かってきてですね、で、西洋医学的治療に不満を持ってられる方がですね、そういう新しい治療というか、西洋医学以外の治療に 関心を持つようになってきたわけなんですよね。で、これが、これからはですね、もっとこう自由な選択ができるように、まあこれ保険制、保険が、保険でですね、西洋医学以外のものを認めるということにはなりませんが、その情報が行き渡ってくるとですね、やはり患者さんの方がその選択、できる、選択、まあできるようになるわけですよね。保険制度始まった頃はその情報何にもありませんから、診療を受けることだけで満足感があったと思いますが、今ではですね、その、インターネットも含めてですね、いろんなところで、その、まあ、口コミもありますが、新しい治療、こういうとこ行って、こういう治療してもらったら治ったよ、みたいな話をですね、こう耳にしてですね、じゃあ私もというように、だんだんその、この規制が壊れてきているというのが今なんですよね。ただこのお金の問題があってですね、治療費がやはりその保険診療の場合は安いですから、まあ、ちょっとお金かかるわけですが、まあなんか国が決めたやり方でその個人のその病気が治るのかって、それは治るわけないですよね。それぞれ皆さんその病態というのはこう同じじゃないわけでですね、原因も違えばですね、結果的に、形態学的には同じような結果が出たとしても、そこに至るまでの経過が違うわけですから、それをですね、国が決めた治療法で、これでやりなさいと言われてもですね、それはまあ、人間ですから、それぞれこう、もう別々ですから、ある程度のことはできてもですね、治るというところはなかなかいかないというのが、この保険診療なんですね。それがだんだんなんとなくこう、その患者さんの中でも分かってきましてですね。そうすると、その代替療法、それに代わる方法というものを、まあ、模索していくということになるわけですよね。しかしこの実際のその保険診療という規制がこう、ね、厳しいですから、これはもう、ある程度その経済的に余裕のある方がですね、こういう治療もあるということで、どんどんそれで結果を出していってですね、この規制の医療を受けてられる方もですね、そういう現象にですね、実際のその現象にこう触れるということが起きてくるとですね、これが変わっていくと思いますね。つまり、保険診療を受けない患者さんが増えてくるということになるわけですね。そうすると医者も困っちゃうわけですよね。保険診療だけで、安定した収入を得ていた医者がですね、だんだんこう食べられなくなっていくと。ということ、そういうふうになりますとですね、医者はもう、変わり身早いですから、こんなことやってたらもうやっていけないと。ということでですね、その保険診療、西洋医学という保険診療だけではなく、ないやり方もですね、取り入れていこうということになっていくと思います。それで、ようやくその自由診療が認められたということもあってですね、午前中は、普通の西洋医学の治療をして、午後は、代替療法するというような、そういう施設も出てきたわけですよね。で、この比率がですね、その西洋医学と、それ以外のものの比率がだんだんこう、西洋医学以外のものが増えてきてですね、私は半分ぐらいになればいいんじゃないかなというふうに、思っています。西洋医学もですね、全部悪いわけじゃなくって、長所半分、短所半分、というふうに考えれば、ちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。で、その長所の部分は残してですね、短所の部分を他のもので補っていくというようなやり方で、うまくこう共存していけば、していけばいいと思います。で、その、規制が続くとしたらですね、その保険診療の部分はですね、その、規制のままで、行ってですね、で、その半分の、代替療法の部分はですね、自費という、こういう患者さんが増えてくるのがまず第一歩だと思います。で、もちろんここにはですね、その、混合診療でなく自由診療だという、そういう、これもまだ規制がかかっているわけですが、一つの病名に対してはですね、どちらかの治療費も併用できないと、一つの西洋医学の的な治療であれば西洋医学、 あるいは代替療法であればですね、代替療法という一つの病名に対してはもうそれにしていかないといけないというのが、その自由診療なんで、その、どっちかに決めないといけないというのが自由診療なんですが、これがだんだんだんだんですね、その枠がですね、枠というかその決まりが、自由診療の定義がですね、変わっていって、混合診療というような、に近いようなものができてくるんじゃないでしょうかね。で、こういった規制がですね、壊れるのはですね、まあ、なんか、時間をかけて、この規制が取られちゃうというんではなくてですね、ある程度のこう期間が過ぎればですね、急激にその質的な変化を起こすというふうに考えられます。まあ、10年間、まあ、そういう、まあ、量的な変化をずっとこう、まあ、そういう量的な変化が積み重なってきたわけですが、もうしばらくすればですね、その量的な変化から質的な変化にガラッと変わってですね、先ほど申し上げたようにですね、西洋医学半分、それ以外のもの半分というようなことがですね、急激に私は起きるような気がしますね。それはこの国の経済の状況にもよりますが、いろんなその、それが実現する背景が整いつつあるように、思います。こういうふうになっていけばですね、この治療というものもですね、まあ、いろんな治療があってですね、自分に合う治療を選択する、できるということですから、今まで治らなかったものが治るというようなことが起きてくると思います。まあもちろんこの治療というのはですね、治療法だけで決まるわけじゃなくって、まあ、その、まあ生き方の問題ですね、いつも申し上げてますが、生活習慣を変えていくという、まあ、そういったこととですね、治療法とかうまく、こう、噛み合っていけばですね、治るというような、たとえ癌であってもですね、治るということが起きるというふうに思います。今日の話題は、保険診療という規制でした。ではまた来週。さよなら。